新幹線がトンネルに入るときにドーンという大きな音がいたします。衝撃波というんだそうでありますが、イエス復活の衝撃波はものすごい勢いで広がりました。弟子たちの間ではこの衝撃波、この話題で持ちきりになったみたいであります。イエスのお弟子さんというと、多くの方はこの十二弟子というのをまず思い浮かべるわけですけれども、もちろんそれだけではなくてたくさんの弟子たちがいたわけです。聖書にその名前が出てこないだけでして、おびただしい数の弟子が実際にはいたのであります。そして今日の福音書にはですね、二人の弟子が登場してまいります。そのうちの一人は名前が書かれていまして、クレオパという弟子であったようです。この名前、クレオパという名前はここにしか登場しませんので、12人の弟子のように、よく知られてはいないわけですけど、すでにその日のうちにこのクレオパともう一人の弟子、多くの弟子たちにもイエス復活の衝撃波は伝わっていったようであります。ちょうどこの日、この13節の冒頭の言葉ですが、ちょうどこの日というのはまさしくイエスが復活したその日のことです。クレオパともう一人の弟子はエマオという村へ向かって歩いていましたが、そこのところの下りは聖書にこんなふうに書いてあります。エマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。その日起こった一切の出来事とは、言うまでもなくイエス復活の噂であります。弟子たちの間ではもはやこの話題で持ちきりになったのです。なぜこの二人はエマオというところへ向かって歩いていたのでしょうか。それをちょっと考えてみたいと思います。復活の噂を聞いて心ウキウキ喜び勇んで彼ら旅をしていたのでありましょうか。私はそうではないと思うんです。むしろ全くその逆だというふうに思います。エマオが一体どこにあるのかということは詳しくはわからないようです。わからないぐらいに小さな村だったということですね。唯一のヒントは、今日の福音書に書いてありますが、エルサレムから60スタディオン離れている。60スタディオンというのはだいたい11キロぐらいのようでありますけど、ですから歩いたら2時間ぐらいのところですね。私はこの二人、身を隠すためにエマオへ向かっていたんではないかなという気がするんです。実際イエスが十字架の上で処刑をされた時、弟子たちはどうしたでしょうか。自分たちも捕まってしまうことを恐れて弟子たちは逃げたのです。隠れたのです。エルサレムでうろうろしていたら危ないと考えるのは、ごく普通のことだと思うんですよね。捕まらないように警戒をしてそわそわしながら急ぎ足で旅路をしていたのがこの二人だったのではないか、そんな気がするんです。けれどもイエスが復活したという知らせ、これは彼らの頭から離れなかったのであります。その時二人に向かって イエス様が話しかけたようです。まあ、ルカはそういう言い方をするんです。ルカは後になってこのエマオ途上のお話を二人の弟子から、まあ、直接なのかまた聞きなのかして聞いたんでありましょうね。きっと二人にはその時はそれがイエスだと分からなかったというふうに書いてあります。その男が復活したイエスだったというのも出会った時には気づかず、後から思い返してようやく分かったというんです。なぜ分かんなかったんでしょうかね。その時のイエス様は以前と面影が違っていたんでしょうか。復活した後のイエスは顔も形も違っていたんでしょうか。一体何がこの二人の目を遮っていたのか、疑問がいっぱい湧いてきて、とても不思議な出来事なんでありますが、二人の弟子は後から振り返った時に、やっぱりあれはイエスだった、そうとしか考えられない、まるで狐につままれたように、そういう証を人々にしたのです。そのお話を聞いた一人にルカが、福音書を書き留めたルカがいました。二人の弟子はエルサレムで何があったか、それと気づかずにイエス本人にこのお話を一生懸命するわけであります。呆れた人だ、あなたは本当に知らないんですか、まあ、こういう言い方。二人の目が遮られたと、まあ、聖書には書いてあるんです。目が遮られる、心が遮られる、他のことは何も考えられなくなる、まあ、これは何かに夢中になった時、私たちもそれと似たことをよく体験いたします。他のことが目に入らなくなる、耳に入らなくなる、目もそして心もいともたやすく欺かれるのであります。騙されるんであります。他のことが全く考えられなくなる、受け付けられなくなる、夢中になった時っていうのはそんなもんであります。そもそも私たち普段どれほど神様のことを日常意識していられるのでありましょう。イエス様が共にいてくださるという実感を毎日私たちどの程度感じているんでありましょうか。これとても難しいことだと思います。まあ、教会につながっていれば、例えばお食事の時にですね、神様に感謝して短くお祈りをします、みんなと一緒にいただきますをする時、心の中で神様このお食事を感謝いたします、まあ、こういうふうに祈ることをいたします。これは神様の恵みを覚え感謝するための本当に大切な瞬間でありますが、その他の機会となるとどうでしょう。クリスチャンといえども毎日神様を意識するというのはそんなに簡単なことではないはずです。神様はすぐに私たちの心からスーッとすり抜けていってしまうのであります。今の言い方よくありません。神様がすり抜けていくという言い方よくない。私たちの心が神様から遠ざかっていくのであります。こう言わなければいけません。神様はいつも私たちと共にいてくださるのに、それに気づかない私たちが鈍いんです。聖書の今日のこの箇所はまさしくそんな私たちの日常の様子をそのまま映し出しているということができます。 主イエスは二人の弟子が熱心に復活の話をするのを聞きながらこう言うんです。ああ物分かりが悪く心が鈍く信じることのできない者たちよ。イエス復活の話をですね、熱心にしているにもかかわらずです、心が鈍いなあなたたちはとこういう言葉が返ってきたんであります。聖書のお話に熱心に耳を傾けて礼拝で神様を熱心に賛美していても、食事のたびに神様に感謝の祈りを捧げていても、それでもなのです。そういう私たちも物分かりが悪く心が鈍く信じられない者たちなのです。先ほども申し上げたように、おそらくこの二人は逃亡していたのです。エマオは逃げ場だったんです、隠れ家です、そう申し上げていいんです。ピュリッツァー賞という賞の名前をお聞きになったことのある方もたくさんいらっしゃる、アメリカのこのジャーナリストとかあるいは文学者たちに贈られる大変名誉ある賞でございますけど、1981年にこの賞を受賞したフレデリック・ブフナーという人がおります。この方作家なんですが、同時に神学も収めた方のようでありますが、このエマオのことをですね、ブフナーという人はこんな言い方をするんですね。そのままの訳文ではないんですけど、人によってこの逃げ場はいろんな形をとって、ある人にはそれは映画であったり、ある人にはそれは酒場であったり、ショッピングであったり、本を読むことだったり、またある人には教会がエマオになることもあり得る。こういう言葉をこのブフナーという人が書いているんであります。この隠れ場、この逃げ場は私どもが生きていく上でなくてはならない拠り所なのです。夏目漱石の有名な草枕の一言、とかく人の世は住みにくい、この言葉をこの実感する私たちではないかなと思うんですが、それを感じさせられる、住みにくい世の中だなというのを実感させられる現実というのが私どもの目の前にはたくさんあるわけで、愛とかですね、自由とか正義だとかいう言葉を、よく耳にしますが、人々がまことしやかにそうしたことを訴えていても、最後はどれもどの愛もどの自由もどの正義もですね、色あせてしまう、そんなやるせなさを感じさせられるという現実に私たちは突き当たり、嫌気がさします。そんな時、そうした汚れた現実を忘れさせてくれるひととき、空間、私たちはそれが必要です。やるせなくなった時に行く拠り所が必要、ある人にはそれが映画だったり、ある人にはそれが居酒屋だったり、食べ歩きだったり、小説を読んだりするということになるわけであります。ほっとできる時間、心を休めて自分を取り戻す場所、生きているんだという実感をじんわり味わえるスペースが私たちには必要、そういう場所がエマオだ。ブフナーはそういうふうに訴えるのであります。そういう意味で私たちもしょっちゅうエマオへ行きます。大切なエマオです。でも それでも私たちはまたこの二人の弟子と同じなんであります。エマオに行っても向かっていてもイエス様が私たちと共にいてくださることに気づかないんです。それが私たち、どれほど大きな恵みをいただいているか、そのことに私たちは気づかないんです。神様に愛されている、そういう自分に気づくことができないのです。エマオは所詮エマオでしかありません。神様ご自身と出会える場所ではないのです。二人はイエスに近づきました。それがイエス様だとは気づかずに近づいてこう言うんです。一緒に一晩お泊まりください、そろそろ夕方ですし、もう日が傾いておりますから。聖書をよく読むと無理に引き止めたって書いてあります。見知らぬこの二人から、見知らぬこの人からですね、二人はきっとたくさんの恵みを受けたんでありましょう。とても楽しい交わりだったんでしょうね。心も和み、気も許せる人だったでありましょう。聖書的な言い方すれば霊的に充実していたんであります。エマオまで行かなくても彼ら心が満たされたんです。で、この時も二人は後になってから気づくんです。満たされていたその時にはイエスだと気づかずに、イエスがいなくなってから、失ってから、あれはイエスだったと気づくんであります。これも私たちがよく経験することではないでしょうか。目の前からなくなって、恵みがなくなってから、本当にあれは大きな恵みだったと気づかされることがしょっちゅう私たちもあります。二人は言いました。道で話しておられるとき、聖書を説明してくれたとき、私たちの心は燃えていたではないか、こう思い出しながらこういうわけであります。イエス様の姿が見えなくなってからこの恵みに気づくのです。イエスだと気づくきっかけがありましたね。食事の時でした。30節、一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。まさにその時二人の目は開かれたのであります。これは私の体、私の記念のためこれを行いなさい。これは私の血である、私の記念のためこれを行いなさい。この言葉と手に取ったパンのうちに、二人はイエスの姿を見たのであります。この言葉とこの行いがキリストの復活を二人の弟子の前にもたらしたのであります。今日もこの後聖餐式が行われます。イエス様ご自身の固い約束、それがパンとブドウ酒といういわゆる食べ物、身近なもののうちに、身近なものの中に、それと共にあるのです。キリストの言葉に私たちは委ねるだけでいいんです。これは私の体、私の血、ただひたすらイエス様のこの言葉を信じて、それをアーメンと言って受け入れるだけでいいのです。復活の主が私たちと共にいて出会ってくださいます。お祈りしましょう。主なる神様、心の鈍い私たちに今日の御言葉は気づかせて くださいました。どうかあなたの豊かな恵み、あなたの救いがいつも私たちを追いかけ、私たちを共にいること、そのことを機会あるごとに私たちにお示しください。そしてあなたの恵みと祝福を豊かに受け取ることができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。